リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話
ということでね、今日は、
はい、
まあ、今今年ね、光る君へやっていますんで、
はい、
まあ、紫式部とか清少納言とか藤原の道長とかね、
うん
まあ、こういう人たちっていうのは過去に取り上げたことあるんだけれども、
はい、
実は、
はい、
光る君への登場人物で、
うんうんうん、
かつ、
はい、
まあ世間一般の知名度、
はい、
結構高いんだけど、
うんうんうん、
ラジ歴で今まで一回もこのね、
はい、
今回で811ですけれどもシークエンスナンバー、
うん、ラジ歴こんなにたくさんやってきましたし、僕でも知ってるような有名人物大体取り扱いましたけど誰います？
安倍の生命って取り扱ってないでしょ。
あ、取り扱ってないですね。超有名人じゃないですか、安倍の生命だし、今回ね、光る君へだとユースケ・サンタマリアが演じている人物ですもんね。
そう、野村萬斎さんも演じていたし、
はいはい、
稲垣吾郎さんも演じている。
吾郎ちゃんも演じましたっけ、
ね、日本の
人たち、はいはいはい、
僕にとってはね、うん、稲垣吾郎さんなんだよ。
え、僕が高校生の時、
あ、そうなんだ、で、
うん、
野村萬斎さんがね、なんか一番安倍の生命って感じだけど、
うん、ニヤリっていうあのね感じのイメージで陰陽師といったら安倍の生命というよりも野村萬斎みたいな
あるけれども、でいる、いたい、
扱ってないですね。いや、
そうなんだよ、うん、
記憶ないです、扱った記憶全くないです、うん、
でね、安倍の生命という人っていうのは、
うん、
ね、まあ、取り扱ってないかった理由っていうのは今まであって有名なんだけれども、
はい、
なんでかっつったら、
うん、
正直あんま別に現実世界大したことし、いや、してないって言ったら怒られるんだけども、なんて言ったらいいんだろうな、なんかすごい、はい、うん、虚像がめちゃくちゃでかくなってる人なん
だ。ああ、なるほど。実態として何やったのが出てこない。
まあ、あるんだけどね。
あるんだけど。
あるんだけれども、うんうん、それ以上にもはや、は
い、
あなたのさ、ソッシーのイメージしている安倍の生命って、
うん、
もう、魔法使いの領域でしょ、
でね、
式神を使ってさ、予知とかさ、魔物を退治したりとかさ、
うん、そうですね、なんか手からなんか出てきたり、
出てきたりとか、
うん、巻物をなんか読み上げたらなんかが起こるみたいな、
起こるみたいな、なんかもう、うん、そのなんて言ったら、アイコンとしての安倍の生命っていうものの強さ、はいはい、今回、うんうん、改めてウィキペディア安倍の生命見たんだけど、
うん、
何がすごいってさ、
はい、
まあ、昔から題材としてはい、平安時代、中世、そして近世、うん、人形浄瑠璃とかいろんなところにも安倍の生命っていう人がアイコンとして使われてるんだけれども、
はい、
現代の量が半端ないわけよ。
現代ね、
安倍の生命、小説、映画、
はい、
テレビドラマ、
はい、
演劇、ゲーム、うん、アニメ、は
い、
漫画、
いやいや、陰
陽師ということでね、まあ、これはもう夢枕漠さんの力がすごいっていうね、
うん、なるほ
どなことなんだけども、
うんうんうん、
だから安倍の生命って多分結構多くの人がみんな知ってる、まあそれこそ、
うん、
世界史で言ったらさ、ツタンカーメンみんな知ってるけど、
はい、
まあ、具体的に何した人かっていうのは知らないみたいな、
はいはいはい、うん、
まあそれレベルかもしれないなっていうのをね、安倍の生命すごく思うわけなんですよ、
はい、
で実際いつ頃の人かというと、うんうんうん、まあ本当にこういう大河ドラマやってくれるとね、ありがたいことに、
はい、
藤原の道長とか紫式部とか、まあ、あの辺と同じぐらいの時代の人だということで、うんうん、はい、一応まあ記録によると、
うん、
921年から、
はい、
1005年まで生きたということで、
うん、はい、
まあ、大体その晩年が道長の全盛期とか、
はい、
その辺とかぶってくると、うんうんうん、いうような人物なので、あ、まあ要はもう藤原氏時代、はい、貴族の時代、
はい、
まあ、そこにおいてこの安倍の生命という人が陰陽道、うん、陰陽師として、
うん、
陰陽道の使い手、陰陽師として、うん、まあ、活躍したということなわけですな。
これ陰陽師とか陰陽道とかって今で言うと何ですか、うんうん、占いみたいな感じなんですかね。
そうだね、まあ、占いといったらあれなんだけれども、うん、まあ今、まあ、スピリチュアルな感じになっちゃうんだけど、当時はもうちょっとその、うん、なんて言ったらいいんだろうな、うんうん、生活暮らしアドバイザーなんかちょっとなんかその肩たがえとか知ってる、
肩たがえ、え、わかんないです。
方角、いい方向とか悪い方角っていうの、で今でもさ、
はい、
まあ、もう恵方巻き終わっちゃったけれども、うんうん、恵方巻きの恵方の方向を向いて、
はいはい、
今年の恵方 恵まれる方角っていうのはこっちだっていうのを決まって、その方角に向いて、まあ、恵方巻きっていうのを食べるわけじゃない？
そうですね、うんうんうん、
でこの方角、いい方角とか悪い方角とかっていうのも、はい、この陰陽道によって決めて、で、
うん、
悪い方角には行っちゃいけないと、
うんうんうん、
でもそっちに目的地がある時どうしたらいいかって言ったら、
うん、
他のところまず例えば西に来たかったら、
はい、
まず北に行って、
はい、
南に行くみ
た
いな、こういうので西の方角にもうなんか、三角コースで行くみたいな、
はいはい
はい、こういうのを肩たがえっていう方角を変える、
うんうん、
肩たがえっていうのがあるんだけれども、
うん、
まあ、こういうものをやったりとか、
うん、
まあ、いろんな日取り日程、今でもさ、まあ、大安吉日がいいよね、うん、みたいな、
そうですね、大安吉日結婚してあげたいとかっていうことにつながります
よね。そうそうそう、とか、うん、やっぱりそういう我々今でもさ、そういう生活暮らしの中で、まあ、日頃占いというとなんかさ、
うん、
あれだけれども、
個人の日常感がありますが、
うん、がもうちょっとその、うん、なんか暮らし全体にそういう大安吉日に何するとかっていうのが支配されていた時代、
なるほど、
そういうのを大切にしなきゃいけない時代だったっていう時において、うんうん、この陰陽道陰陽師っていうのは非常に、まあ、重要な役どころ。
なるほど、だから祭りごとって言われてた取り組みとすごい近い関係というか、重要な役割を果たしてたって感じなんですかね。
そうなんです、
うんうんうん、
でところがこのね、
はい、
安倍の生命という人、
うん、
この安倍家の時代、はい、この陰陽道っていうのは、うん、安倍の生命が生きてた時代っていうのは、
はい、
他に鴨家、うん、
はい、
鴨家もあって、安倍家以外に、
あ、安倍さん家と鴨さん家、この
鴨さん家があって、
両家がそれぞれ陰陽道を、まあ、やるならこの2つ
やるなら、
うんうんうん、
なのでこの、はい、安倍の生命という人よりも、
はい、
安倍家の陰陽師といったら、
うんうんうん、
室町時代、時代は探ってね、
はいはい、もっとだから後の時代ですね、安倍の生命よりも、うん、
足利義満とか金閣寺を建てた時代、
はあはあはあはあ、
この時代に出てきた安倍の有代っていう人がいる、う
ん、はい、
でこの安倍の有代っていう人は、
うん、
安倍の生命から見たら14代目の子孫にあたるので、
はい、結構下りますね、
うん、だから徳川家康を安倍の生命だとすると、安倍の有代は徳川家持ちみたいな、
はいはいはい、
まあね、
その例え面白い、
300年以上離れてるかな、うん、安倍の有代と安倍の生命、はい、この安倍の有代っていう人は、
はい、
めっちゃ占い当てまくってて、
ほうほうほうほう、
で足利義満にもすごい重宝されて、うん
うん、はい、
なんと、
うん、
苦行っていう、
うん、
まあ、その階級って言ったら、
はい、
小1位11位、小2位、
はい、
12位っていう、
はい、
ランキング30階段ある30ランキングの中で、
は
あ
は
あ、ベスト4にまで至ってるわけよ。
めちゃくちゃ出世したぜっていう、
めちゃくちゃ、そう、安倍氏の中で、うん、これ500年ぶり、
はい、500年ぶり、
すなわち安倍の生命もそんな地位に上ってなかったっていう地位に行ってる人がいて、
うんうんうん、
どちらかというと俺安倍の有代の方が、
は
い、その実績とかっていう意味ではすごい人物なんだけども、
はい、
多分この安倍の有代とかの活躍とかもあって、安倍家がどんどん力を持ってて、陰陽師陰陽道の中で、じゃあその始祖、
うんうん、
始点として誰に置くかっていうので安倍の生命っていう人が、
なるほど、
しかもさ室町時代のさ、
うんうん、
でも何だろう、魔法という魔法とか、そのさ、陰陽って陰陽道というよりかは、
はい、
なんか剣術とかの方がいいじゃん、
うんうんうん、
飛天御剣流とか、なんか、
はいはい、
北辰一刀流、まあ、どっちもちょっとごめん、うん、江戸末期の幕末の流派を上げちゃったけれども、
宮本武蔵館が出てきますけどね、
二天なんだっけ、忘れちゃったなんかそういう、
はいはいはい、
剣術とかの方がさ、なんかいいじゃん、
そうですね、
戦乱の世の中だから、
うんうんうん、
でもやっぱ平安時代の方がさ、
うん、
なんかその平安貴族の千年の都、
はい、
平安京に戦乱とかはないんだけど、戦いというよりかは魑魅魍魎が集
う
町みたいな、
うん
はい、そこで活躍する陰陽師、
うん、
ってなると、はい、舞台装置的にも、
はい、
やっぱりその安倍の有代よりも安倍の生命が生きた平安時代、
はい、
中期、
うん、
後期の入り口ぐらい、
はい、
っていうのが、
なるほどな、
やっぱ陰陽道として盛り上がるんだろうなと。
でもこの時代はどっちかというと安倍家というよりも鴨家って感じ、
まあ、両方そう、両方安倍家がその、うん、陰陽道で鴨家と並ぶ、はいはい、もともとね、うん、安倍の生命は、
はい、
鴨家の人の お弟子さんだったわけ、うん、そこから独立流派を作っていって、お安倍家と鴨家、
なるほど、そうだ、先生だったわけですね、鴨家の方が、
うん、鴨家の方がもともとだから、うん、安倍の生命という人は安倍家の、まあ、ほぼ初代というか祖というような位置づけでもあるので、うん、その陰陽道としてのね、
そっかそっか、陰
陽師の安倍家としての始祖というような感覚もあり、うん、まあ、それでどんどんどんどん時代を経るにつれて、うん、ますますそのアイコン化が進んでいったと、うん、いうことなんじゃないかなと。
安倍の生
命
感がね。
そう。
うん。
だからどっちかっていうとやっぱり夢枕漠さんの、
はい、
本当にその陰陽師、はい、そしてそれの映像化、
うんうんうん、
メディアミックス、
はい、
これの影響で、
うん、
やっぱあの平安時代の人物で知っている人、藤原道長、はい、紫式部、清少納言、安倍の生命みたいな、まあ、そういう風になったっていうのも、うん、これもやっぱり、うん、なんていうか、ある意味これも歴史の面白さ、はい、だなっていうのをね、すごく思います。
うんうん、
なので、はい、
うん、
まあ今、ラジ歴リートンとソッシーですけれども、このまんまね、
うん、
まあ、あまりパッともせず無名で、なんとなく名前を残して終わるかもしれないですけれども、14代後の、14代目リートンと14代目ソッシーがね、あの活躍してめっちゃ有名になってくれて、その子孫たる、
うん、
子孫リートンと子孫ソッシーが、
うん、はい、
めちゃくちゃなんか、
そうですね、
あの神格化されるというのをね、うん、あの期待して、僕らは
千年後に期待して、来世どこじゃない、まあ、千年後、まあ、どっちが先か分かんないけど、
千年の時を超えて、うん、
はい、
みんなでね盛り上がっていけたらなと思います。
考える時間軸が長すぎてもう狂ってきました、ね、はい、
ということで、ここまでお相手は私リートンと
ソッシーでした。バイバイ。
バイバイ。